はいどうも新崎でございますということで新崎インストリーム第132回放送でございますけれどもですね、私ですね新崎ですね2月1日をもちましてですねなんと31歳になりました。はい、31歳、ただなんでしょうね、31歳っていうことへのなんていうかそのまあ考えみたいなものも特になく、まあ、30歳になった時はね、さすがにこう、あ、みそじか、みたいなとこはあったんですけど、まあ31歳で特にこう、ね、なんか、31歳、31アイスクリームでも食べに行くか、なんてことにもならないですよね。まあ、ならなかったんですよ。で、まあでも31歳か、つって、まあ、まあまあまあ、みたいなね。まあでも、まあこれは別に31歳になったからっていうことじゃなく、なったからそうだっていうことじゃないんですけど、最近こう、テレビを見てて、要は出てくる人、例えばスポーツ選手とか、ね、楽天で、この度ニューヨークヤンキースに、入団することになった田中のマー君ね、田中投手ですらもその僕より年下なわけじゃないですか。なんでしょうね、やっぱテレビで見てて、例えば本田選手ですらも僕より年下なわけですよ。テレビで見てる人とかテレビでこう活躍しているスポーツ選手とか芸能人の人たちが自分より年下っていう実感っていうのがこう、いまいち、こう、今までも、もう、今もそうですけど、あんまりなかったんですよね。ただ、その年齢がパッて出てきたときに、あ、年下なんやっていう感じ。これがね、ま、別にこれ31歳になってからはっていうわけじゃなく、まあ、ちょっと前からずっと感じてることではあるんですけど、なんなんでしょうね、この30、まあその30超えたというところらへんから、急激にその芸能界の人たちだったりとか、そのテレビに出ている人たち、そのスポーツで活躍している人たちの年齢が圧倒的に下であることが多く、にもかかわらず、その人たちの方がとても大きく見える。なんかすごい先輩に見えるっていう、その、感じがありましたけど、まあ確かに、まあでも、まあ皆さん、まあ誰もが通ってきてる道なのかなと言われれば、まあそうなんですけど、まあその辺のちょっとこう、なんていうか、ちょっとした寂しさなのか、寂しさというのか、これは何なのだろうかっていうような感じはありますね。っていう、まあ31歳の誕生日をもう迎えたわけですけど、で、まあ、まあ、31歳で特に何もないんですよね。で、まあ、別にこう、30歳の時も、じゃあ何をしたかっていうと、もういまいち覚えてないんですけど、ただまあ、なんかこう、誕生日というもので、なんかこう、やっぱり、なんか思い出に残ることをしたいなと、思ったんですよね。で、まあ、じゃあ何をしようかなって思った時に、まあ、行きたい場所に行こうと。まあ、やっぱり自分が、まあ、誕生日だということで、まあ、嫁さんもね、行きたいとこ、どこでも、まあ、行こうじゃないかと、言ってくれたので、じゃあもう行きたいとこ行こうかということで、今回、私、行きたいところにちょっと行こうかというふうにですね、思い立って行きましたのがですね、淡路島です。淡路島。もうね、この番組を聞いてくださってる方はもう、まあ、散々聞いてることじゃないかと思うんですけど、淡路島はもう、毎年、年に何回か行ってるわけですよ。年に何回か行ってるんですよ。で、まあ、この番組でも何回も淡路島の話してますし、まあ、それも分かってはると思うんですけど。で、まあ、自分のご先祖の墓がありますんで、墓参りというところで、まあ、行って、まあ、そのついでにこう、いろいろ巡ったりするみたいなことをよくやってるので、もうええやろと、もうええやろと思っている、まあ、方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、ただね、まだまだ僕自身、知らない淡路島がたくさんあるんじゃないかと、僕がそれはもう、かれこれもう十何年も、 下手したら20年ぐらいずっとこう淡路島に毎年毎年行ってる。ね。行ってるけれども、まあ、その、いつもまあ大体墓参りして、大体行くルートはまあほとんど同じなわけですわ。でもそんなか、で、まあ、また、こう、行けてない場所って、淡路島ってそんな広くないけども、広い島じゃないけれども、ただその中でも、こう、まだ行ってないとこいっぱいあるんじゃないかなと、思いまして。前にね、淡路島についての、お話をですね、DJ なぐもさんゲストに出ていただいたときに、淡路島にまつわるお話をしましょう、なんつって、こう、テーマ。に据えてですね、ゲスト会やった会が、まあ前、だいぶ前ですけどあったんですけどね。その時に、僕はちょっと資料としてですね、淡路島の本を、数冊購入しておりましてですね。で、それで、ただまあその収録終わってからいまいちこう、なんていうか、淡路島について調べることってなかったんで、あまり見てなかったんですけど。まあ、今回ちょっと淡路島に行きたいなと思って、まだまだ知らない淡路島があるんじゃないかって思って、で、淡路島、じゃあ知らない淡路島を探しに行こうじゃないかと、いうふうに思ったので、こう、雑誌をペラペラペラペラめくり始めたわけですよ。したらですね、思った以上に知らない淡路島が。まあ、とりあえず雑誌買ったならば、それをまず読めようという話なんですけどもね。一応ペラペラとは読んでたけれども、行くという話になってくると、まあ、その、例えばまあ、行かずに、こう、ペラペラめくってても、ああ、なるほどな、ぐらいにしか思わなかったけれども、行くってなったらもう、結構その場所とかもちゃんと見るじゃないですか。で、場所見たら、ああ、ここってここなんや、とか、ここってこんな場所にあるんだ、とか、そういうのを、思いながら見てるとですね、結構その、今まで、あ、こっちのルートでは行ってないな、とか、この場所は、結構その高速の降り口から近いにもかかわらず反対方向やから意外と行ってなかったなとかそういう場所が結構いろいろあってですね。じゃあ結構ここリストアップしてちょっとね、こう行ってみようじゃないかと思って、私行ってきましたということで、まあ31歳になりまして初めての放送、新内銀ソリム第132回放送でございますけれども、今回はまあそういう感じのお話を中心にやっていきたいと思いますということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする完全系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム
ま街中を飾るコマーシャルミュージック、キラキラ輝く夢希望、時々はこんな古いセリフ、頭の中をめぐるのさ、そこに愛はあるのかい。ピストルに花束、僕らの時代にはない、日の酒と背中で語れるものがない、ない。日々を彩るポップサブカルチャーって、そんなのいつ生まれたの、そうそう、どこなの、見つけたんだぜって、その真ん中に伺います。
将来の夢はありますか。
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない、白い悪魔が来ても説明書はここにはない、
それってまるで現実みたいだぜ。
はい、ということで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎インストリーム第132回放送でございますけれどもですね、そんなわけで、31歳になった、新崎が 行った淡路島のお話を、早速していきたいと思いますけれども。まあ、していきたいと思いますけれども、つっても、まあ、行った場所はね、そんなにね、ちょっと夜までには帰りたいという、ちょっと目標というか、そういうタイムリミットがあったんで、そこまでたくさんの場所に行ってたわけじゃないんですけど、まあでもとりあえず、まあまず、この場所に行っときたかったというか、まあこれ前も言ったんですけど、その淡路島の福良港という港ですね、漁師町ですね。で、まあそこに行ったんですけど、まあそこは渦潮クルーズね、ナルトの渦潮が淡路島側からも見れますよっていう場所なんですけど、まあそこは結構まあ魚介がうまいっていうので、まあ前もアナゴがすげえうまかったっていうのもあって、で、まあそこの地の魚のを料理して出してくれる定食屋さんみたいなとこが地元でも有名な場所があるっていうので、まあそこにちょっと行ってみたいなと思って、まあ最初お昼頃にそこに着いて、まあ、そこで、ま、腹ごしらえしてから、他の場所に行こうかっていうので、まあ、そこを、まず、目的地として行ったわけですよ。で、まあ、そこでですね、まあ、ご飯を食べたんですけれど、まあ、非常にお刺身だったりとか、アナゴのすき焼き風みたいな感じの、こう、ちょっとちっちゃい鍋みたいなのが、定食でついてきたりとかして、まあ、うまかったですね。やっぱ地のものを食べる、その島の地のものを食べるっていうのはすごくこう、やっぱ、いいなって思って、で、満腹になりつつ、で、結構その、ね、旅行者みたいな人たちが結構なんか、その、港町の、なんてことないお店ですよ。そんなもう豪華なわけじゃなく、普通のこう大衆食堂っぽいところに、結構ね、昼になると、地元の人も来るし、その観光客の人も来るしっていうので、結構満席というか、もうほぼ、もう埋まってしまった状態で、で、地元の人とかが結構後から来たら、なんか、やってるみたいな感じで来たらですね、ちょっと今日はいっぱいなんですよ、とかって、嘘みたいな感じで、地元の仕事中に、その昼ご飯食べようじゃないかって来た人たちが、ご飯食べれなかったりとか、するような状況になってて、すごいなと思って。まあ、ちょっとよそから来た人間としてはちょっとね、その地元のその愛されてる定食屋さんを、ちょっと、なんていうか、こう、エリアを犯した感じで、ちょっと申し訳ないなって気持ちになったんですけど、まあでも、まあ今回ばかりちょっと許していただこうということで、ちょっとね、美味しくご飯を食べまして、まあそこで腹ごしらえをして、で、次なる場所っていうので、まあ行って、たんですけれども、まあ、それはですね、次の場所、まあ、その行ったのが、これがね、前からそのテレビとかでも取り上げられてて、ちょっと気になってた、食べ物なんですけども、北坂養鶏場という場所がありまして、養鶏場ですね、鶏を、育てているところですけれども、まあ、そこはまあ主に卵を販売している場所ですね、養鶏場ですから。で、そこの養鶏場で、販売している、北坂卵のプリンっていうのがあるんですね。で、そのプリン、まあ、プリンというのはもう皆様、頭の中で想像するプリン、いろいろあると思うんですよ。プッチンプリンだったりとか、焼きプリンだったりとか、いろいろプリンあると思うんです。カップに入っているプリンを想像すると思うんですけれども、この北坂養鶏場、北坂卵の、プリンっていうのはですね、まず、名前が、卵丸ごとプリンっていう、名前なんですね。で、まあ、これを聞いて、じゃあ皆さんどういうふうに思い浮かべますかね。卵丸ごとプリンってことは、卵丸々一個も使って、作り上げた濃厚なプリンですよ、みたいな感じのね。まあ、普通のプリンだけれども、その、卵を丸々一個使ってるから、ちょっとこう濃厚な感じなのかな、みたいな、そういう感じで思い浮かべるんじゃないかと思うんですけど、その卵丸ごとプリンの丸ごと感が、もう多分皆さんの思っているね、レベルとはね、全然段違いに違うんですよ。というのはですね、この卵丸ごとプリン、実はですね、卵丸ごとなんですよ。まあ、これ説明ね、これ卵丸ごとなんですよ。いや、だからそれがどういうことかって聞いてんねんって話なんですけど、まあ、要はですね、卵、まあ、普通にゆで卵を想像してみてください。ゆで卵。ゆで卵、まあ、割ったらこう、中からこうね、ゆで卵が出てくるわけですけど、そのゆで卵の状態なんですよ。販売されてるプリンが。 どういうことかというと、要はその卵の中にプリンが入っていると。で、しかも、その卵は、どっからどう見ても傷一つついてない。穴も開いてないっていう状況なんですね。つまり、全く割れてない、その卵の状態の中からプリンが出てくるという、なんかこう、めちゃくちゃ面白いじゃないですか、こうなんか。え?って思うでしょ?なんか、パッと聞いて。この、なんだこれはっていうのを、このテレビで見てですね。まあ、これはあの、雑誌に載ってなかったんですよ。テレビで見たんですけど、これはちょっと一遍食ってみたいなと思って、まあ、行ったんですよ。まあ、その養鶏場についてですね。で、養鶏場はもう直売所だけなんで、その、外でその、食べる、飲食する場所ってあんまりなかったんで、まあ、これは、あの、結局買って、まあ、帰ってきて食べたんですけど、まあ、やっぱね、想像以上に、本当にただの、もう見た目はただの、卵ですよ。何の傷もついてなくて、穴も開いてなくて、これはどっからどう卵に、この卵をどうやってプリンにしたんだろうと、いうのが不思議でしょうがないぐらいの、全く何の傷一つもついてない卵なんですね。殻がついている。でもこれはどういう風にプリンにしているかって言ったら、その卵の状態からこう、高速で攪拌してですね、全く割らずに攪拌して中をこう、混ぜて、で、それをこう、丁寧にこう、熟成というかなんか固めていくことによって、その、プリン状のものになるわけですよ。要は、何も入ってない、その卵以外は何も使ってない、その、プリンなんですね。だから、もうほんまに、開けてみると、もう、普通に卵、ね、ゆで卵を作るときみたいな。生卵を割るようにコンコンとしていただいて、で、パカッと開けていただくんですね。開けたら、もう、そこに、プリン状のものがあるわけですよ。普通であれば、まあ、その、白身と、黄身がこう、あるんじゃないかと、思ったり。まあ、その、ゆで卵だったら白い部分が出てきて、中にこう、黄色い部分があるんじゃないかと思うんですけど、プリンの、カスタード色というかね、プリンの色ですわ。クリーム色というか、色にもう全部なってると。で、うわ、これはすごいな。これをめちゃくちゃ面白いなと思って。で、まあ、それをですね、要は、添付しているというか、付属している、その、メープルシロップみたいなのをかけてですね、まあ、メープルシロップじゃないか、カラメルソースですね。カラメルソースを、かけて食べるんですけど、まずちょっとこう好奇心として、卵丸ごとプリンってどんな味がするんだろうと思ってそのカラメルソースをかけずに一遍食ってみようと思って食ったんですけど、まあ、感想から言うとですね、まあ、これまあ、先ほどの説明をまあ、から考えると全くもってそらそうだという話なんですけど。全く味がしない。全く味がしない。というか、まあ、卵のほんのりした味がするだけっていうね。だから、まあ、そのまま食べるのは、まあ、正直良くはないというか、美味しいとは思わなかった。ね。ただ、その、カラメルソースをかけて食べた時の、その、なんて言うんでしょうね。ちょっと大人なプリンですわね。やっぱこう、プリン自体に甘みがないから、その、カラメルソースの甘みと、その卵の、その、濃厚な香りだったりとか、濃厚なその食感だったりとか、そういったものを楽しむっていう卵の、丸ごとプリンっていうやつなんですけどね。まあ、ただその、これがちょっとまあ、もう一つ面白いのが、要は、卵丸ごとプリンっていうのは、その、卵しか使ってない。で、砂糖も何も入れてないプリンですから、これがですね、要は、まあ、プリンとして食べるのもよし。で、わさび醤油だったりとか、ポン酢だったりとか、そういった形でおかずとして食べるもよし、みたいな感じになるんですね。まあ、要は、まあ、甘さも何もないわけですから、いろんなものに変身すると。まあ、逆にもう、茶碗蒸しみたいな形にすることも別に可能だと、いうような。いろんな食べ方ができますよっていうプリンなんですね。これが非常にこう面白いなぁと、思いまして。 まあ食べて、まあ、美味しかったなと思うんですけど、まあ、ただ、なんでしょうね、その、これも多分好みがあるんだろうなっていう、結構甘いものが好きな人は、そんなにこう、あんまりかなって思う人も思うし、うちの嫁さんなんかちょっとあんまりやなって感じだったんですね。その、食感とかも含めて、なんかこう、ちょっと卵っぽい感じというか、まあそのプルンプルンしてる部分とかがあったりとかも、まあ本当に中を全く割らずに作ってるんで、その若干こう、白身っぽい部分もあったりとか、まあ中にはあったりするんですよね。まあそれをまあ卵、あ、これ卵っぽいな、面白いなと思って食うことができれば美味しいんですけど、ただまあ、そういう、なんか、食感とかでちょっと苦手な人もいたりとか、その味がちょっと苦手な人も、まあいるかもしれないなっていうので、まあ人を選ぶかもしれないんですけど、ただまあお土産としてはかなりいいんじゃないかなと。面白い。まず面白い。だって、卵ですよ。普通に皆さんがこう日頃食べている卵、殻付きの卵のまま、これをプリンと言われて、はっていう状況になると思うんですね。揚げても。それをコンコンってた。開けたらもうプリンが出てくるわけですから、まあ、この、なんていうか、その、ちょっとサプライズ的な演出というか、もうサプライズ的なものとしての、その、お土産っていうので非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、カラメルをかけさえすれば、非常にまあ、美味しいプリンとしても味わえますんで、まあ、これは結構いいんじゃないかなと思いますけどね。僕は、結構、気に入りましたけど、面白い。まあ、何しかも面白いなと思いまして、この北坂養鶏場の卵丸ごとプリンというのを買って、これをちょっと前から食べてみたかったんで、食べたんですよね。で、ちょっとまあ、これは、ちょっといいなと思って、まあ、ほんまに誕生日で今まで行ったことない、見たことない、ね、淡路島を探しに行こうじゃないかと思って、見事こう探し、当てることができてよかったなと思ったんですよね。で、もう一つ、ちょっと行ってみたい場所がありまして、まあ、これは雑誌を見てて、その思ったんですけど、前にその淡路島の、地のお酒というか、地酒というか、淡路島の酒造で作っている、その、まあ、日本酒ですね。日本酒をその、サービスエリアで買ったんですよ。で、まあ、美味しかったんですよね。で、まあ、それで、で、雑誌を見てたら、そのやっぱ、酒蔵が、まあ、あるわけですよ。淡路島にも、もちろん。で、そこでそのお酒作ってて、で、要はなんか、見学ができると。見学ができるから、で、見学した時に、聞き酒みたいなのをさせてくれると。っていうので、ちょっと行ってみたいなと。まあ、酒蔵を見学するってのはなかなかね、なかなかないし、まあ、その、地元で、その出来たてのお酒を飲めるっていうのはまあ、なかなかないことですんで、これちょっと行ってみようと思って。まあ、嫁さんが幸い運転してくれるので、僕はちょっと飲めるって思って。で、まあ、行ってきたんですけども。で、まあ、まあ、そんな、こう、めちゃくちゃでかい酒蔵ではない、その地元の酒蔵っていう感じの場所ですけど、まあ、千年一酒造という、まあ、その酒屋さんですよね。お酒作ってるところですよね。で、そこの、中に入ってですね、その、お酒の作ってるところを、こう、案内してもらいながら、見てたんですけど、まあ、まあ、これに関してはちょっと、なんていうか、もうすごかったですよね。お酒作るっていうのは、こんなにも大変なんだと、ちょっと思いましたね。すごい大変。なんですかね、特にその大吟醸とか、そういうやつになると、その、夜中に何回か起きて、かき混ぜたりとかしないといけなかったりとか、その、ちょっとでも米の、その、水分を吸う具合が、その、1分でも水に浸かるのが多かったら、その分水分を吸い込んでしまって、ダメになってしまうからっていうので、もう何人がかりとかで、その、要は、もう米を洗うのとかを全部やるわけですよ。だからその大吟醸っていうお酒、もう最高級ですわね。それを作るのは本当大変らしいっていうのを話を聞いたりとかして、そのなんとなくこう、今までお酒を飲んでたんですけど、ああ、こんなに大変なんだなと、お酒作りって、というふうに思って、わあ、すごいなと思って、 まあそうやって見学をしてたわけですよ。で、まあその見学終わった後に、その、まあお酒を売っているところに移動してですね。で、そこでこう瓶が4つポンポンポンポンと並んでるわけですね。で、まず1つ目っていうのがその、まあサービスエリアとかでも売ってる普通のお酒ですと。貯蔵酒っていうのかな。まあいうやつですわ。で、その横にあるのが、もうこれぞ最高級の大吟醸っていうですね。で、その横にあるのがその、まあ絞りたてのやつみたいな、絞りたてのやつって、もう何とも言い難いんですよ。なんていうか、本当に絞りたてって書いてあるやつですわ。で、その横にあるのが、もっと絞りたてみたいな、もっと絞りたて。ちょっとごめんなさいね。本当に語彙力がなさすぎて、ちょっともう申し訳なくなってきてますけど、もうすごいこう、なんていうか、これはちょっとその辺ではなかなか飲めませんぜっていうやつみたいなんですよね。その、本当に要はもう酒かすとかもこう、なんかこう浮いてる感じみたいな、ちょっと濁り酒みたいな感じよね。そういうやつですよ。で、まあ、それをこう一個一個こう、ね、利き酒みたいな感じでしていくんですけど、なんかやっぱりそうやって、なんていうか、一つ一つを飲み比べしていくってことはあんまなかったんで、ああ、大吟醸ってうまいなって思った後にその、絞りたての酒とか行くと、あ、なんかすごいこう、荒削りだけど、なんかこう強さを感じるとか、その、なんかね、絞りたてのお酒とか、その若い感じのお酒っていうのは、なんて言うんでしょうね、その、精米歩合とかで行くと、その大吟醸のお酒よりも、ちょっとこう、歩合は、高いというか、まあだからその、最上級のお酒よりはちょっと落ちるっていう歩合なんですけど、ただ、なんでしょうね。だからこその、こう、なんか味わいというか、なんかね、二段階なんですよね。その、そういう、お酒を飲んだ時に。甘いのがふわっと来た後に、その、喉に飲み込んだ瞬間に、そこに辛味がこうガツンと来る感じ。で、大吟醸のお酒っていうのは、そのまま飲むと、ふわーっと甘みで、すごいこう包み込まれて、なんかこう、口の中全体に上品な香り。で、包み込まれて、ああ、すごくこう、喉越しも良くてっていう感じの、まあ本当にバランスのいいお酒なんですけど、そういうその絞りたてのお酒っていうのは、なんか、すごいこう、なんていうか、もう、要は、パワーを感じるというかね。飲んだ瞬間、あ、ちょっと米のいい甘みが来たなと思った瞬間、喉に行った時に、こう、暴れ出す感じというか、躍動する感じというか、これがちょっとね、いいなと思って。で、なんかどうやらその、まあ、要は、杜氏さんっていう人がですね、要は、お米を、その、お酒にするために、こう、いつも、まあ、来られるんですけど、で、お酒作りをするんですけど、その人たちがこう、まあ、帰ってしまうときに、要は、熱処理をしないといけなくて、その、熱処理をしてしまうと、もう、このお酒ではないんですと。だから、その生絞りのお酒とかも、要はその、もうここでね、今ここで飲んでるやつと、その熱処理したお酒とは全く別物になっちゃうんですよっていうふうに言われて、で、このお酒が飲めるのはもう、要は、まあ今時期で言うと3月ぐらいまでしかもうないんですわ、というふうに言われて、いや、もうそんなさ、貴重なお酒飲ましてもらえてよかったなと思って。で、まあその売ってたんで、まあそれを大吟醸、まあせっかく誕生日なので大吟醸と、その、絞りたてのお酒を買ってですね、帰ったわけですよ。いや、その、本当になんかこう、日本酒って、まあ前から、そこそここう飲んではいたし、なんか西宮市っていうのはもともとこう、酒蔵が非常に多くて、奈良のお酒なんていうもんで、その有名なんですけど、まあ結構だからこう、小学校の頃とかに酒蔵見学とかは行ってるわけなんですけど、その頃別にお酒に全く興味がない人間で、まあ飲めないわけですから、そんなにね、こう、うわ、テンション上がるなみたいなことはなかったんですけど、まあこの年になって、やっぱそういう風に、まあ酒蔵を見て、ね、お酒の利き酒なんか、させてもらった時は、やっぱすごくこう、よかったですね。なんかこう、 いい経験をさせてもらったの。31歳になって、こう、いい経験させてもらったなと思いましたね。で、ただ、まあ、淡路島の、その、千日酒造さんもですね、そんなにこう、大きいところじゃないんですけど、ただなんかこう、やっぱ観光客とかで、観光バスが、そのツアーに組み込んでたりとかして、僕と嫁さんはね、こう、なんていうか、ポンと入ったんですね。すいません、みたいな、チワース、みたいな感じで、見学行けます、みたいな感じで行ったんですけど、どうやらその前後に、もう30人とか40人ぐらいの団体さんが来てはったみたい で、僕らもちょうど聞き酒させてもらってる時に、その団体さんがもう要は、もうお酒を買って帰るところぐらいの感じだったんですけど、もうなんかこう、やっぱ、ちっちゃい酒造だから大変ですよね。もうなんか、てんやわんやで、こう、もうお酒、もう売るところにいっぱいいっぱいなってるから、なんか、ちょっとお酒、まあその、聞き酒っつってもね、こう、いっぱいいっぱい、こう、いっぱいだけ飲ましてもらって、あ、美味しいな、つって、できる程度ですよ。大吟醸なんかそんなに数がないもんですから。ただ、それをですね、こう、酔っ払ったおっさんが、大吟醸うまいな、つって、ね、こう、だから人見てない隙に、こう、ボトルをですね、ポンと取ってですね、そこら辺のコップで、もう、自分でついで、こう、飲みまくってたりとかしてね。で、その、まあ、僕らに、その、案内してくれてたおばちゃんもですね、もう僕にそのお酒の説明をしてあげたいのは山々なんだけども、そのおっさんのことが気になって、あれあかんわ、あれあかんわ、とか言いながら、こう、ちょっと誰々さん、ちょっとあれ、勝手に飲んでるから、ちょっとあれ、早う瓶、どっかやって、みたいな、なくなってまうわ、みたいな感じのことをやりながら、ちょっとまあ集中にできない状況だったりも、したわけですけど、まあでもね、しっかりと案内してくださったんですが、ただまあ、聞き酒のペースがちょっと早かったんで、何か、まあ、ぐい飲みにこう、4杯ですけどね、もう、こう、飲み終わって、ああ、すごいなんか甘いっすね、とかって言ったそばからもついてくる、次のやつついてくれてるみたいなね、あ、次これね、みたいな、結構流れ作業みたいな感じでしたけど、まあ、まあ、面白かったっす。まあそういうのも含めて、面白かったですね。なので非常に、いい経験させてもらったなと思いました。まあ、31歳になって、今まで知らない淡路島を発見しようっていう、試みは見事に成功したんじゃないかなと、個人的には思いますね。ということで、素晴らしい、経験を、しましたっていうことです。まあ、まあそんなこんなで、今ちょっと時間をね、見ましたけど、そんなこんなで、だいぶいい時間になってしまいました。お便りがね、来てるんですけど、どうしましょう。ちょっと読みましょうか。まあ、誕生日ということで、31歳記念ということで、ちょっとまあ、オーバーしても、まあ、よかろうかと、思います。ということで。まあ、まあ、よかったら、淡路島、もし行かれることがあったら、その、千年一酒造さん、のお酒とか、あと、まあ、北坂養鶏場の卵丸ごとプリンも、ぜひとも、チェックしてみてはいかがかなと思いますね。卵丸ごとプリンに関しては、なんか、お取り寄せ、インターネットでお取り寄せとかもできるみたいなんで、まあ、よかったら、なんかこう話の種にいいんじゃないかなと思いますということで、またまあ淡路島、については情報をまたお届けできたらいいかなと、淡路島情報発信バラエティ番組としても、やっていきたいなと思っておりますんで、まあ、まあそんな感じでまた、淡路島行った時はちょっとまたお話ししようかなと思ってますが、ということで、じゃあちょっとお便りを読みましょう。こちらはツイッターでいただきました。ちょっと お名前もちょっと読ませていただきますね。純也さんからいただきました。ありがとうございます。帰宅タイムのクライマックス、新崎氏のブレイブストーリーを聞くときがやってまいりました。シャープナウプレイング131、川を磨かなあかんフロム新崎ストリームということで、いただきました。ありがとうございます。いや、ありがたいですね。帰宅タイムのクライマックスで、僕のカバーしてるブレイブストーリーを聞くときがやってまいりましたということで。いやー、なんでしょうね。その、 帰宅タイムのクライマックスっていうのは非常に大事な、ね、一日の大事な時に、僕のブレイブストーリー、いいんだろうかと。思いますけれどもですね。いや、ありがたいですね。やっぱこう、通勤時に聞いてくれたりとかするのも嬉しいでございますね。本当にありがとうございます。まあこれを、まあ、ブレイブストーリーもまた、今後もちょっと、まあやっていこうかなと思ってます。もうそろそろ新しい曲にチャレンジっていうのもちょっと考えておりますけどね。ということで、ジュンヤさんありがとうございます。続きましてはこちらはですね、スイタンさんからいただきました。ありがとうございます。新崎ストリーム第130回の感想でございますね。松村直樹さんはちょっと癖が抜けていたけど、元気そうでよかったです。新崎さんがカンペール、カンペールというたびに、自分の心の中で、狭間と呟いていました。次回もエンディングが楽しみですね、ということでいただきました。ありがとうございます。松村直樹さん、ちょっと癖が抜けていた。まあ、癖が抜けてたというか、もう分からへん言うてましたからね。もうどうな、まあなんか、今後松村さんどうなるのか分かりませんけれども、もうそろそろこう、自我が崩壊し始めてるんじゃないかと思いますけどね。まあ、癖がね。まあ、癖が抜けてたというよりかも、個人的にはなんか逆になんか悪強になったような感じはしますけどね。まあ、前で癖ありましたけどね。今後の松村さんの動向も要チェックでございますね。ただま、呼ばないと出てこないんで。まあ、このまま出てこない可能性もありますけどね。新崎さんがカンペールカンペールというたびに自分は心の中で狭間と呟いていました。狭間カンペールの方行く人もな珍しいな。カンペールカンペールって言うたびに、その、リスナーさんからはカマンベールと間違えたと、チーズのことは喋ってんのかなって思ったっていうふうに言った人がほとんどだったんですけど、スイタンさんはカンペールカンペールというたびに心の中で狭間と、狭間カンペールの方まさか行って、ね、行くとは思わなかったですけどね。次回もエンディングが楽しみですね、ということで、いただきました。ありがとうございます。まあ、こうやって、楽しみにしてくださっている方がいらっしゃるということは嬉しいことでございます。励みになります。もう、いらないって思われてるかもしれんなと。まあ、勝手に始めたことなんで、別にこう、リスナーさんがこう、やってくれということじゃないのにもかかわらず、言い始めてるわけですから、まあ、いらないと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、こうやって、まあ、楽しみと言ってくださってる方がいらっしゃるのはもう嬉しいことでございます。ありがとうございます、本当にね。スイタさん、ありがとうございます。続きまして、こちらは、メールフォームでいただきましたね。こちらは、ラジオネーム、なぐもさんからいただきました。ありがとうございます。どうもご無沙汰です。なぐもです。新崎さんには報告が行っていますが、おかげさまで進学先が決まりました。苦しい時や寝る時に大変お世話になりました。感謝です。さらにこれからもよろしくお願いします。ということでいただきました。ありがとうございます。ご無沙汰ですね、なぐもさんね。まあ、そのツイッターでちょうど、今から試験だとか、受かったっていう報告をちょっと見たので、おめでとうございますなんてことをリプライ返したりとかもしてたんですけど、いや、すごいね。まあ、まだ受験されてる方もいらっしゃると思うし、まだね、その受験真っ只中という方も多い中、その、もう進学先が決まったということで、まあ、これは多分まあ、その、まあ、皆さん頑張られているっていうのはまあ、もう当たり前の話だとは思うんですけど、例えばもう、南雲さん、うん、まあ、南雲くん、とても頑張ったんじゃないかなと、もう多分、相当な努力をしたんだろうなって思います。だからこそ、こうやって早い段階で進学先が決まったりとか、っていう、そういう、ね、勝ち取ることができたんじゃないかなと、思いますね。本当に頑張ったんだな、っていうことをすごく思いました。本当におめでとうございます。苦しい時は寝る時に大変お世話になりました、ということで。いや、まあ、本当に、前もとか前回も、言いましたけど、その寝る時とか、その、ね、なかなか寝つけない時とかに聞いてます、みたいなことを、言っていただくことが、ちょこちょこあるんですけど、まあ、でも本当に何ていうか、受験の苦しい時に、とか、寝る時とかに大変お世話になったっていうのはもう、なんか嬉しいですよね。なんかこういう時に聞いてくれるっていう。なんか僕自身そんなにこう、受験を、 やったわけではないというか、高校受験ぐらいですから、大学受験はやってないし、だからあんまりこう受験つっても、まあ、その近所の高校だったから、そこまでこう勉強もしてなかったんだけれども、だからやっぱこうなんかこう、まあ言うても勉強、テスト勉強したりとかね、結構してたんですけど、まあその時にやっぱこうラジオとか聞いてましたから、勉強のお供にとかね、聞いてたので、で、まあそのラジオに助けられた部分とかもあったし、まあ自分もそういう番組になれたらいいなとか思ってたんですけど、まあやっぱこうやって、苦しい時は寝る時に大変お世話になったと、受験の時にお世話になったと、いうふうに言ってくれたら、なんかこう、あの時にこう自分が聞いてたラジオみたいなことができたらいいなっていうのを、なんかその目標にしてたものにちょっと一歩近づいたような気持ちになって、とても嬉しいです、本当に。いや、こちらこそこれからもよろしくお願いします、本当にね。ひとまずおめでとうございます。まあ、今からはもう本当に、自分の時間たくさんあると思いますんでね。まあ、彼はポッドキャストをやってますんで、まあ、その、ポッドキャスト活動も、まあ、芸人ね、目指してるということで、まあ、以前、まあ、うちの番組ゲストで出てくれましたけれども、芸人目指してるということなんで、まあ、今から、まあ、ネタを書いたりとか、いろいろできると思う。新しい、その、ね、高校入っての新しい生活に向けての準備っていうのができると思うので、どんどんどんどんいろんなことを、チャレンジしていっていただければと思います。本当にね、おめでとうございます。で、まあ、受験、まだ、終わってない方もいらっしゃると思うんで、まあそういう方はね、なかなか、今まだ大変な時期だと思いますけど、まあ本当にね、頑張った分は必ず、結果として出てくると思うし、まあ非常にね、頑張ったものっていうのはもう財産として残っていくもんですので、もう今も悔いないように、頑張って、行ってほしいなと思っております。ということで。もう本当に受験大変ですよ。頑張りましょう。とりあえず、まあ、南雲くんはもう、ひとまず、決まったということで、おめでとうございますね。そしてお便りありがとうございます。ということで、まあ、そろそろちょっとお時間が、あれなんで、あれなんてつって。まあ、とりあえず、あと、2通ほどいただいてるんですけど、まあ、これについてはちょっとまた、しっかりと、来週がっつりと、ちょっとお話ししたいなと思ってます。次回ね、お話したいと思っておりますので、今回はじゃあ、ここまでにしときましょう。ということで、皆様お便りありがとうございました。この番組ではまだまだ皆様からのお便りお待ちしております。宛先は、サイトの方にありますメールフォーム、お便りはこちらというところをクリックしていただきましたらメールフォームが開きますので、そちらの方から、宛先、ラジオネーム、メッセージ書いて送っていただきたいと思います。で、ツイッターでも募集しております。ツイッターにて、ハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで、お便りとして投稿していただくと、まあ、何でも読ませていただきますのでよろしくお願いします。番組へのご意見ご感想だったり、お悩みだったりとか質問だったりとか、まあ、いろいろ、募集しておりますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。はい、ということでございましてですね、エンディングでございます。エンディングはですね、まあ、もちろん、ちょっと、まあ、やるんですけどね、新座金チャレンジ。まあ、やっぱりこう、受験でね、ラジオネーム南雲くんも言ってましたけど、まあ、チャレンジしていく精神、非常にいいなと思いました。で、僕もね、まあ、受験はもうないけれども、で、やっぱりこういう感じでね、新しいことにどんどんチャレンジしていったりとか、していきたいなと思ってます。受験生のみんなにも、負けないようにというか、なので、まあ、僕もチャレンジしつつ、皆さんもね、まあ、社会人の方もいろいろチャレンジすることもあると思います。で、まあ、受験生の方はもう今、本当に今、佳境に入って大変な時期だと思いますんで、まあ、僕も、まあ、それに、まあ、すごく刺激を受けつつ、自分もなんかこう、やりたいなと思ってこうやっております。ということで、 ここで一曲、最後にね聴いていただきたいなと思っております。ということで、まあ多分次回ぐらいから新しい曲ちょっとやろうかななんて思ってますけど、今回が集大成的な感じでできればいいんじゃないかなと、思ってます。まあまあ未熟気はあまりないですけれども、まあ笹山さんには遠く及ばないんですけれども、足元にも及ばないんですけれども、でもなんかこうカバーをやることによって、なんかこう一歩一歩ちょっとこう上手くなっているような気もする。で、あと一つ思うのが、その笹山の曲を皆さんも歌ってみたら、歌ってみてほしいんですけど、めっちゃ心盛り上がるというか、そんなめっちゃ気持ちがこう盛り上がるんですね。やっぱ歌っていくと、そのやっぱその楽曲がすごくこうなんていうか、自分の要は気持ち、その最後までこう歌っていったりすると、だんだんこうテンション上がっていくような曲、特にブレイブストーリーなんかは結構そういう感じなので、ぜひとも皆さんも歌ってみてはいかがかなと思っておりますということで、今回の課題曲はブレイブストーリー、笹山でブレイブストーリーでございます。こちらはもうオリジナル曲もiTunes ミュージックストア、もしくは Amazon MP3、デジタル配信しておりますんで、でアルバムシャニクサイにもですね入っておりますんで、これ聴いて、オリジナルバージョンの方がもちろんいいんですけども、ぜひともいいなと思ったら、ぜひとも1枚、1曲購入していただければと思いますということで、あと、まあ、そうですね。あと、2月8日に、笹山定期公演、リビングオンザナイトありますんで、また良ければそちらの方もですね、まあ、お越しいただきたいなと思っております。まあ、こうやって、新崎カバーを聴いていただいてるんですけど、これの、1500倍はいい感じの、ライブを見ていただけると思います。自信持ってそれはお届けできると思いますんで。ぜひともライブ会場の方にも足運びいただければなと思っております。詳しくはまた笹山のホームページ、ご覧ください。ということで、ということで、新崎ストリーム第132回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それではまた第133回放送にお会いいたしましょう。さよなら、にしーしー。誰かが僕を待ってる、定めと決めつけてた役割、遠くて君を呼ぶ声がする、本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢叶えたいと願う人の夢が繰り出して消えるマロフレクソリー、足を止めて眺める しのぎを削るための道具さ、足早通り過ぎた僕らも、本当は同じような心さ。
ささやかな幸せを願う夢はすでに失った心に気づかず少し報われただけの夢のかけら抱き抱きしめて握りつぶしていた Oh, 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 oh. Oh, oh.愛されたいと願う人の夢を愛し合うことで塗りつぶせばいい夢叶えたいと願う人の夢で作り続けているのさ Black Story ささやかな幸せを歌う夢をすでに失った心と引き換え少し報われたならば夢のかけら抱いて抱きしめてどこかで誰かが僕を待ってる定めと決めつけてもいいのさどこかで誰かが君を待ってる本当は独りよがりのブラックストーリー